このコースはマイクロソフトアジュールを活用したアプリケーションライフサイクル、マイクロソフトのDevOps 実践というテーマでお話ししていきます。私、 NEC マネジメントパートナーの杉岡静香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめにですね、本コースの内容についてご紹介します。このコースはクラウド時代に対応した業務システムの開発、デバッグからテスト、展開、監視に至るライフサイクルをシームレスに実現するための仕組みとツールについて、マイクロソフトの DevOps シナリオをベースに解説します。DevOps の概要と、マイクロソフトが提供している、DevOps を促進するためのツールや機能を紹介します。具体的にはですね、DevOps とはといった概要から、マイクロソフトが提供するツールを開発、テスト、配置、監視というですね、フェーズごとにご紹介していきます。はじめに、DevOps の用語の説明ですとか、あとは登場の背景について見ていきます。DevOps というのは、開発と運用が協力してサービスのリリースサイクルを早めようというムーブメントです。DevOps はムーブメントですので、これをやれば、DevOps というのがあるわけではないんですね。基本的には Dev と Ops が協調してクイックに IT でビジネス価値を提供し続けましょうというムーブメントです。それではですね、なぜこのような DevOps が必要になったのかというと、 IT に求められるものというのが変わってきたからなんですね。エンタープライズのシステムというのはよく2種類に分類されます。その一つ目がシステムオブレコードですね、 SOR と言われます。 SOR は名前の通り記録のためのシステムで、代表的には会計とか人事などの基幹システムが挙げられます。SOR は業務の効率化とかコストの削減が目的なんですね。このような基幹システムというのは、どの組織でもあまり変わりありませんので、ですから他社と同じことができるようにするために導入するんですね。つまり他社と横並びになることが目的です。そして多くの組織が似たようなシステムを導入しますので、過去の事例も多く、開発者は過去に同じようなプロジェクトを経験したことがあるというパターンが多いです。そうすると要件も固まりやすいですし、過去の経験に基づいて開発することができます。これまでのエンタープライズの現場での IT 化といった場合には、この SOR の領域が多かったんですね。日本は現在も IT 予算はこちらの分野に取られているということが多いです。しかしアメリカでは SOR ではなくて、もう一つのシステムオブエンゲージメントに多くの予算が取られていて、日本でもその流れが来ています。SOE はビジネス上で関わる人々の関係を強化するというためのシステムなんですね。お客様とかパートナーといった人々との絆を作るためのシステムで、技術的にはモバイルとか SNS とかグループウェアとかメール、そういったものが活用されます。お客様やパートナーといった人々というのは、関係が常に変化しますよね。この変化を動的に捉えて、絆を深めてビジネスに生かしていくんですね。これにより、自社の製品のブランド化を図ったりとか、あとはより良いサービスを作ることで、既存の顧客を離れられないようにしたり、 新規のお客さんを呼び込んでくる、まあ、それが目的になります。このような SOE の領域を手掛けるという場合には、今回見ていく DevOps のような考え方とか開発方法を身につけていないと対応できないという可能性があります。なぜかというと、 SOE のシステムでは顧客の価値観が変わったりとか、新しい技術が出てきたりとか、あとは、競合が、現れたりして、ビジネスモデルがあっという間に賞味期限を迎えてしまうことがあるんですね。そうなってくると、今までのように1年とか2年とかのスパンでリリースしていては間に合いません。そこでですね、ビジネスモデルが確立する前からサービスを提供するという必要が出てくるんですね。お客様の要望に優先順位をつけて、順次システムを提供していきます。そして作ったものからフィードバックを得て、また作るというのを繰り返していくんですね。まあ、そのため、ビジネスのアイデアですとか課題をデブの方が開発してテストして、動くものを運用に渡す、そして運用の方は展開してフィードバックを開発に返すという流れを短いスパンで繰り返すことで、ビジネスが加速していく、それがデブオプスの理想です。そうなるとデブ、まあ、つまり開発者とオプス、まあ、運用の方が協力をしていく、協力体制を引いていくというのが必要になってきます。しかしですね、現状はデブとオープスの協力体制というのはうまくいっていないという組織が多いと思います。何が妨げているのかというと、デブとオープスではミッションが違うからなんですね。開発というのは、まず開発期間を守るというのがミッションです。例えば、DevOps でよく用いられるアジャイル開発のスクラムの場合ですと、一般的には、1つのスプリントは2週間から4週間で、構成されます。まあ、それが3ヶ月だったり、6ヶ月だったりですね、プロジェクトの期間繰り返されるわけですね。一方、運用側は、これは SLA がミッションになります。まあ、例えば、稼働率 99.9% 保証といったような場合には、1ヶ月43分までしか止めることはできないわけです。なので、頻繁に変更するというのは、運用の方としては受け入れたくないわけなんですよね。しかし、アジャイル開発の場合ですと、頻繁に機能が追加されますので、まあ、月1回とか月2回とかですね、システムを止めて再起動する必要が出てきてしまいます。運用としてはそんなに頻繁にやりたくないわけですよね。また、開発と運用では仕事も違います。開発側は、変化を受け入れて新しいアプリケーションを作ったり、あとは機能を追加したりするというのが仕事です。一方、運用の方は安定稼働が仕事なんですよね。動いているものは止めたくありません。そのため変化を抑制したいわけですね。また、視点も違います。デブは問題が起こった時に根本的な理由を把握して対処していきたい。それによって同じ問題が起こらないようにしたいわけです。一方、運用の方は一刻も早く回復して、とりあえず正常な状態に戻したいわけですね。そうなってくると、どうしても場当たり的な対応になりがちです。まあ、このようにミッションが異なりますので、開発と運用で争ってしまったりするというのが、現状です。まあ、ただですね、システムという全体で考えた場合は、これらの視点や仕事というのは両方重要です。ですから、どちらかに寄っていけばいいというものじゃないんですね。例えば、デブの 言い分だけが重視されて、SLA はもうどうでもいいとか、まあ、そんなことにはならないわけです。ではどうすればデブとオップスの協力体制というのが実現できるのかというと、それがですね、こちらに書かれていますデブとオップスで、共通の指標、共通のゴールを持つということが重要です。開発と運用は IT で、ビジネスを成功に導きたいという目標は同じなんですね。単に前のスライドで見たように評価の基準が違うだけなんですね。そこで、共通のゴールを持つようにします。その共通のゴールの一つ目がサイクルタイプの安定と短期化です。サイクルタイムというのはビジネスアイデアが出てから、開発してリリースするまでの期間のことです。まあ、その期間を安定、まあ、つまり一定のものにするんですね。2週間に1回とか1ヶ月に1回とか、まあ、不定期だったりとかいつ出るかわからないというのは避けるようにしていきます。そして2つ目が MTTR の、短期化です。 MTTR は Mean Time to Repair の略ですよね。日本語では平均復旧時間と言われます。障害が発生してから復旧するまでの時間をいかに早くするのかというのが2つ目のゴールです。この2つのゴールを考えていくと、開発や運用に何が足りないのか、どこを改善すればいいのかというのが見えるようになってきます。基本的にはですね、効率化と透明性というのが重要になってくるかと思います。例えばデプロイに関わる時間を短縮するためにデプロイプロセスを自動化するとかですね、あとは開発プロセスの成果物を公開することで、運用の方で活用にするようにするとか、まあ、そういった無駄取りとか、あとは情報共有ですね、まあ、こういったことが重要になってきます。これらを実現するためのツールや機能というのが実はマイクロソフトによって提供されているんですね。例えば、計画とか開発のフェーズではビジュアルスタジオが利用できます。ビジュアルスタジオプラスチームファンデーションサーバーとか、あとはクラウド版のビジュアルスタジオオンラインを使えばプロジェクトの進捗状況やソースコード、ドキュメント、あとはテスト、まあ、それらを集中管理できますので誰もが見ることができます。またテスト環境や本番環境に Azure を利用すればクイックに環境を用意することができますし、また環境作成の手間を省くための機能やサービスなどが提供されています。そしてアプリケーションの稼働が始まったら監視とかログを残したりしたいですよね。それはアプリケーションインサイトというサービスで実現することができます。それではですね、各フェーズでどのような機能やサービスが提供されているのかというのを次に見ていきます。